おかげさんのナンクルウィークリー。皆さんおはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと、おかげ由美子です。この番組、おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。皆さん、8月から9月にかけて、オリンピックの感動からパラリンピックの感動へ、どうですか？なんか感動のバトンリレーが行われたと思いませんか？私は、パラリンピックの開会式がとても印象的です。あの障害のある車椅子の女の子が一生懸命手を伸ばして、そしてあの表情で何かこう私たちに伝えようとしていること、もしくはそこからなんかこう感じ取る様々なこと、なんとも言えないなんかこう感動があったんですよね。そんな方多かったんじゃないでしょうか。そしてさらにさらに、パラアスリートの人たちのあの豊かなパフォーマンス、連日の競技になんかね、本当に驚きますよね。人間の可能性ってすごいんだなぁなんて感じで、まあそんな8月から9月にかけて素敵な時間をくれた競技選手たちに本当に心からありがとうって言いたいですね。まあ今日はそんなお話をしていきたいと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。さて、先ほどは私のこうパラリンピックに対するちょっとね、感動をお話ししましたが、どうですか？その時に私ね、あのパラアスリートの人たちが伝えてくれることなんて言ったんですが、どうでしょうね。パラアスリートの人たちは私たちに何かを伝えようとしていたのかな。そういうアスリートたちもきっといるかとは思うんですが、それよりも今日はなんかこう伝わること、伝えることと伝わること、一字違いなんですけど、すごくなんか大きな差があるように思うんですね。そんなことをお話ししてみようかなって思ってます。皆さんは伝えることと伝わること、どんな違いを感じますか？伝えることっていうのはどうでしょう、能動的な感じ、主体的な感じ、そこになんか目的や意図があって少し恣意的で、なんかテクニックや方法がなんかこうイメージできるかななんていうのが私の感じです。伝わることっていうと、なんだろう、こう受け取った感じ、受け身的な感じ、なんかこう自然に気づいたら心が動いていた、動かされていた、そんな感じかなって思います。なんか伝えることは手に取ることができるような気がするんだけど、伝わることは手に取るんではなく、手のひらを広げてなんかこう待っている感じ、まあ、そんなイメージもあったりします。どちらも大事かなって思うんですが、このスポーツの場面で感動、心がこう動く、感じるっていうのは、その競技を見ていて、アスリートたちを見ていて、そこからこうなんかこう受け取ることを、そのことでなんか伝わってくることがあるわけですね。で、その伝わってきたことっていうのは、受け取り方は受け手側の心の状態だったり、もしくは過去の経験となんかリンクしてみたり、様々だと思うんですよ。目の前で起こってる、競技の事実っていうものは同じなんだけれども、受け取り手側は 自分の考えや思いや過去の経験や、その感じ方は様々っていうのかな。だからこう感動なのかもしれませんね。で、もう一つ、スポーツっていうのは、なんかそこにこう予期せぬことが起こったり、あれ？予測してたことと違うぞとか、こんなことがあるの？なんていうことがあると、なんだろう、こう、裏切られるというか、そう、なんか自分の、予期していたことと全く違う次元のところが起こったときに、驚きであったり、やっぱりこう感動が起こるような気がするんですね。もしかしたら私たちは日常生活の中で、いつもこうどこか少し、当たり前のことを、予期していく想定内のところでこう生活をしていたりしますから、それはそれで非常に心地いいわけですけれども、時にその想定外のことが起こった時に、やはりその想定外の中の一つとして、感動っていうものもあるのかなって思います。で、私は普段はフィットネスの仕事をしているので、そうですね、このプレゼンテーション、人に何かをこう伝えるっていうことを絶えずしているわけですね。まあ、例えば、このクラスは、少し痩せることを目的とした有酸素運動のクラスなんですよ。で、そのためにはこういう動きをやりましょう。ってことをこう伝えてるわけです。で、また、このクラスでは、姿勢を整えて、こうスタイルをこう引き上げて、こう、心地よい体を手に入れる、そんなクラスなんですよ。まあ、そのためにこういうことをやりましょう。なんてことをこう参加者の方にお伝えするわけですね。で、同じように伝えても、受け手側、参加者の方々は、いろいろだと思うんです。で、そんな時に参加者の方が、ああ、今日先生の話すごくわかりやすかったですって言ってくださったり、今日すっごく腑に落ちましたとか、なんか嬉しくなっちゃいましたとかっていうふうに、なんか自分の心に起こったことを感じたことを言葉にしてくださる方も時にいたりするわけですね。まあ、そんなフィードバックをもらうととっても嬉しかったりするんですけど、そうすると私は、例えば痩せるためにとか姿勢を良くするためにっていう目的で一生懸命伝えているわけですけれども、受け手側の参加者の方は、あ、今日伝わりましたって受け取ってくれた、この伝えると伝わる、なんかピッチャーとキャッチャーって言ったらいいのかな、なんかそのやりとりがこうマッチした時っていうのは、なんかやっぱりすごくレッスンやクラスが心地いいなって思う。そしてレッスンが心地いいだけではなく、そこにいる参加者の方となんかつながった感じ、それも心が、信頼関係がなんかこうつながっていく、そんな感覚があります。皆さんもそういうことがあるんじゃないかなって思うんですよ。で、その伝えるっていうことを私たちはしてるんだけれども、なんだろう、この伝えるっていうことばかりをやりすぎてると、なんか実は、参加者の方は、ちょっとこう苦しくなることがあるんじゃないかなって思うことがあるんです。例えばね、運動指導の現場では、私たちはいろんなことを伝えようとするわけです。例えば、はい、背中を伸ばして、お腹をもっと引き締めて、胸を広げましょう。はい、顎を引いて、目線を遠くに置いてください。はい、息をしっかり吐きましょう。どうですか？一つ一つは、ね、きちんと運動するために必要な情報なんですけれども、ずっとこれを言い続けられていると、なんとかして、なんとかして、なんとかして、これもして、あれもして、どうですか？苦しくないですか？この、doing、do、やるってこと、するっていうことばかりを言われ続けてると、ちょっとなんかこう、追い込まれた感、 場合によってはなんかそこから強い緊張って生まれませんか？じゃあ今度はこんな言い方してみましょう。背中が伸びてます。お腹が内側の方に引き込まれていきます。胸が広がって顎がスーッと落ちていきます。目線は遠くを見ています。あ、確かに今自分は息をしているっていうことを感じ取れます。こんな言い方に変えてみるとちょっとなんか違いません？なんか運動するっていう感じではちょっとないですよね。自分の体と向き合ってる、もしくは自分の体からやってくる、体が訴えてくる情報に耳を傾けてるような、そんな感じになりませんか？実は私は運動指導の現場においてはこの後で言ったこうビーイングな感じ、受け身的な、何かこう状態を表すようなこういう言葉の使い方と、もう一つはこれをやってこれをちゃんとしましょうっていう、いわゆる doing っていう do 動詞、この二つのバランスがすごく大事じゃないかなって思ってるんですよ。つまり do の方は緊張、ちょっと追い込まれた感、なんだろう、崖っぷちに追われた時にこうバカ力が出るような、なんかやっぱり人間ってそういうところないとここぞっていう力が出なかったりするじゃないですか。でも片やそればかりだと今度は疲れて疲弊してしまいますよね。なので後半で言ったようなビーイング、今こうだよ、こんな状態だよってことに気づくことによって、それを受け止める、それをこう自分で認識して受け入れることによって、ちょっとこうほっとするというか、安心するというか、リラックスできるというか、なんかこうちょっと許されるような、そんな感じないですか？緊張と弛緩、なんかこうぐっと頑張ることと緩めてあげること、この二つのバランスが取れることによって、なんか体と心って整うような気がするんですね。そして実はこの二つのバランスがあることによって自然と伝わるんじゃないかなって思うんですよ。つまり私にとってなんかこう伝わるっていうのは波動、波のようなイメージ。波ってこう高くなったり低くなったりっていう風に上下の動きがありますよね。高い方が例えば緊張だとするならば、低い方が弛緩、緩める方。この緊張と弛緩を繰り返す。波で言うと、押し寄せたり、引いたりっていう。この波動が、なんて言うんでしょう。人に何かをこう、伝えていくとき、もしくは人が何かこう伝わったなって感じるときに、波動が合うとか、なんかこう、ピタッとなんかこう、はまる感じ、なんかそういう感覚なんじゃないかなって思うんですよ。なんだろう、この言葉だけで皆さんにこのイメージ伝わりますかね。なんかこう、腑に落ちるようなこととか、こう、アハ体験ってあるじゃないですか。アハ体験って皆さんわかるかな。なんかこう、自分の今までになかったことを、こう、未知のことにこう関して、なんか、あ、なんかそれわかるような気がするみたいな、あ、それみたいな、なんかこう、はっとこう瞬間的、なんていうの、瞬間的に、ストンとこうハマってくるような、なんかそういうことがこう、ないですかね。はぁっていう感じです。なんて言うんでしょう。この抽象的な感じ、わかりづらいかもしれませんが。でも、なんかその波が、 多分私の波動と、参加者の人の波動がいつも一緒とは限らない。いつも一緒とは限らないんだけれども、そのそれぞれの波が、なんかうまくピタッとこう、リンクする瞬間っていうのかな。なんかその瞬間がピタッとはまった時に、なんかこう、心地よい空気が流れるというか、なんだろう、このクラスが一つになったっていうか、そういうような、経験が何回となく私あるんですよね。だからその時になんか自分の思うところと受け手側の参加者の人のこう思いが言葉を交わしてるわけではないんだけれども、こううまくそぐわってはまっていく。なんかこうプレゼンテーションの醍醐味っていうのはそこなんじゃないかなって思ったりします。で、これをなんていうんですかね、そうなるためにどんなテクニックとかどんなスキルを持てばいいのかなってこともこう考えたりするわけですが、でもね、やっぱり一番は、まず伝える側、これが先生だったら先生、講師側だったら講師、もしくはお母さんが子供にだったらお母さんの立場とするならば、その伝える側が何だろう、何を伝えたいかっていうことも大事なんだけど、なぜそれを伝えたいのかっていうところ、そこが大事なんじゃないかなって思うんですよ。だって何を伝えるかっていうのは do、することみたいな感じなんだけど、なぜそれを伝えたいのかっていうと、なんだろう、その人のこう心の中にあることを、こうだから、私はこういうふうに思ってるからっていうことじゃないですか。だからなんか、その心にあることを伝えることだと思うんですよ。なので、プレゼンテーションでやっぱり大事なことは何をするのか、何を伝えたいのかっていう、することと、do と、なぜそれを伝えたいのか、私の心の中にこれがあるからっていう B なことと、この Do と B、 この両方をまずきちんと押さえるってことが大事かなっていうふうに思います。で、心にあることだから、え、本当なの？って人はやっぱりね、人間っていうのはやっぱりね、どこか疑っちゃうんですよね。私も、いろんな方のお話を聞いて、こう思ってるんですって言った時に、素直に、あ、そうなんだってすぐあまり思わないタイプで、え、本当に？本当にそう思うの？え、そうなのかなっていうことはね、ちょっとね、疑い深い、人間なんですね。で、そうすると、なぜそれを伝えたいのかっていう、そのなぜの部分の、根拠って言ったらいいのかな。その気持ちになった、そういう思いになった下地が何かな、もしくは背景が何かなっていうことを知りたくてしょうがないわけです。で、そうするとね、その人の、例えば過去のお話であったりだとか、いろんな実験をしていて、こういう数字が出てるんですよね、みたいなことってあるじゃないですか。数字っていうのはね、こう裏切らない感じしますよね。あ、そうなんだ。例えば100人中80人の人がこう言ってますって言うと、あ、100人のうちの80人がそう言ってるのか、なんてこう思うわけじゃないですか。そういうのがこう、多分科学的根拠、エビデンスってことになるんだと思うんですが、そういった数字的な根拠であったり、その人のこの過去の経験であったり、なんかそこから紐づくことであったり、もしくは、例えば、こういう人もこういうふうに言ってるんですよね、とか、こういう人はこういうふうに言ってるんですよね、なんていう、なんでしょう、私がよく見知ってる人であったりとか、すごいなって思う人も言ってるってなると、なんかそれもね、根拠だったりするわけです。根拠って何かっていうと、信頼できる、信じられる、その人の理由とか、思ってることを、あ、なるほどね、そうなんだ、だからそう思うんだっていうふうなと
ところの支えになるわけですよ。なので、なんでしょう、こう伝えるときに自分がこういうことを伝えたいんだってことを言うだけではやっぱ伝わらない。でもなぜそうなのかっていうことと、それにはこういう根拠があるんですってことを言ってもらうと、おー、なるほどねってこうね、思うわけです。なので、まあ、プレゼンテーションをどのようにするのかなんてことはね、今やインターネットで検索をすれば、いっぱいいろんなことが書いてありますけれども、まあ、私的に言うと、この do と be、プラスその be なるものっていうのは見えないし、心の中にあるものだから、基本的に人はちょっとうさんくさく、本当かなとかってこう疑ってかかるものだから、それを本当にこうなんだよって信頼してもらうために、まあ根拠っていうものが必要なのかなっていうふうに思います。まあなので、自分の思っていることをきちんと支えるための、まあそういうデータや、まあ、エビデンス、まあ、もしくは、自分の実績、そういったものをきちんと伝えましょうね、なんてことを言うわけですよ。まあ、なので、こういうのは日常生活の中でも、ちょろっと人とお話をする中に、ちょっとこう会話の中に入れていく癖をつけると、すぐにできるようになると思うんですね。うん、例えばね、私痩せたいんだ、とか、どうやったら痩せるかな、ってこう言ってる人がいたとしたら、まあ運動指導者の皆さんだったら、運動すると痩せますよ、運動しましょうってまず言います。これ何です。じゃあ、なぜ運動するといいのかってことを言います。例えば、運動することによって、やっぱりたくさんのエネルギーを使わなきゃいけない。そのたくさんのエネルギーを使うには何が必要かっていうと、糖であったり脂肪であったりっていう風にエネルギーを作り出すものが必要。そこでいいですか？脂肪っていうものもエネルギーになるんですよねってなると、脂肪を減らしたいと思ってる人にとっては、ああそうか、運動すると脂肪を燃やすんだってことになるわけです。でも、本当に脂肪が燃えるの？って思いません？見えないし本当なのかなって思うわけです。で、そうすると、じゃあ、実はここに、科学的なデータとして、はい、こうなんですよ。その脂肪が燃えるためには、実は、これぐらいの運動の強さで、これぐらいの時間運動するといいんですよっていうデータがあります。で、このデータは、何百人、何千人、何万人っていう人から取ったデータです。ってことであったり、まあ、例えば、東大のなんとか教授が、実験をした結果なんですけれども、だったり、もしくは、厚労省で推奨されている、いわゆる、肥満解消、脂肪燃焼のための運動とは、っていうガイドラインであったり、なんかそんなものをこう引き出されると、どうですか、厚労省が言ってて、もう例えば仮に東大の先生が言ってて、で、運動生理学的にはこうこうこうでなんて言われちゃった日には、そうなんだなんて思いませんか？そうなんです。で、そういうふうに言われると、まあこう納得できるっていうか、こう腑に落ちるわけですよね。でもどうですか、実際。腑に落ちたからって言って、じゃあ、運動する気になるかなってことです。そう。実はそういうことよりも、例えばさっき言ったパラリンピックのパラアスリートたちが一生懸命泳いでいたり走っていたりすると、なんか心が動かされるじゃないですか。で、彼らが頑張ってるんだったら、私、ちゃんと五体満足なんだったら、私ももっと動けるよねっていう、そういうことが動くことの実はきっかけになったりしませんか？そうなんです。いくら腑に落ちて、私たちが一生懸命運動の効果や良さを伝えるよりも、 何かこう心が動かされる、感動すること、そのことによって人は何かを始めたり、動き出すきっかけになることが多いかなって思うんです。なので、まあ私はこうすごく思うんですけど、運動指導者はもっと、なんだろう、みんなの心を動かすことに、まあもしくは、動いてもらうことに気づかないといけないのかなって思ったりします。で、そう考えてると、なんだろう、いつもこう伝えることに力を注ぎすぎてないかな。うん。その、伝えたい人たち、うん、痩せたいと思ってる人たちね。その人たちは、どんなことを思って、どんなことを感じていて、どんな生活をしていて、うん、どんな、ことに興味があって、っていう相手をもっともっとよく知らないと、なかなかその辺難しいのかなって思ったりするわけです。相当私たちが、なんかこうパラアスリートの人たちと同じような、何かすごい力を持っていたら、うん、感動してもらえるのかもしれないけれども、そうじゃない私の場合ね、はやっぱり相手の人のことを、やっぱこう思うこと、もしくは知ること、もしくは受け取ること、そういうことからでしか伝わることはできないんじゃないかなって思ったりしてます。長年ね、こう伝えることをすごく一生懸命やっていたがゆえに、一生懸命伝えていたけれども、伝わることはできていたのかなーってなると、正直自信がないです。うん。なので、この伝わることっていうのは、相手の人が、うん、自分のところに入れるような、なんだろう、こう許されるような、時間であったり空間であったり、そういうのも私たちがこう少しでもこう作り出すというか、うん、もしくは、関わっていくというか、そういうことが大事かななんて思ったりしてます。なので、支持することは大事だけれども、今あるっていうことをそのまんまただ伝えるっていうことも、もしかしたら相手の人が感じ取ることで気づくこと、その気づいたことから、なんかこう、心が動くことが生まれるんじゃないかなっていうふうに思ってます。どうでしょう。だからといって何かどうすればいいってことではなくって、そういうことをちょっとこう考えてみる、今日の火曜日の朝の時間に皆さんなってくれたらいいかな。うん、もしくはどうだったでしょうか。またご意見や感想を聞かせてもらえたら嬉しいなっていうふうに思います。では今日はちょっとこんなところで終わりたいと思いますね。さあ火曜日です。皆さん今日も一日頑張ってお仕事お勉強頑張ってくださいね。ではいってらっしゃい。